12章の3節から11節、ここがペク系が引用される聖書の箇所です。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神があなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。もしあなた方が誰でも受ける懲らしめを受けていないとすれば、私生児であって本当の子ではないのです。さらにまた、私たちには肉の父がいて、私たちを懲らしめたのですが、しかも私たちは彼らを敬ったのであれば、なおさらのこと、私たちはすべての霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。なぜなら肉の父親は短い期間自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のため、私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。ここに導いてくださったイエス様に私は心から感謝したいと思います。愛するイエス様、主の名を褒めたたえます。イエス様、あなた様は私の魂を生き返らせました。まさにあなた様はそれをしてくださいました。そしてあなた様は日々ご自身の義の道へと導いてくださっていますので感謝いたします。私はあなた様が全てのすべてだということを知りました。過去は消えました。毎日悪魔はそれを思い出させようと働きますが、主の御霊様は私の魂を守ってくださいます。私は本当に弱く力のないものですが、あなた様が私の力となってくださいました。あなた様が私の知恵となってくださいます。そしてあなた様が私の清さとなってくださっています。私は本当に何もないものですが、あなた様は私のすべてのすべてです。主の皆を心から褒めたたえます。尊く名によってお祈りいたします。アーメン。
ゆうべの土陽一郎兄弟も今の箇所を引用してくださったんです。陽一郎兄弟のメッセージを聞いたとき、本当に嬉しくなっちゃった。周回の障害のためにもう心配しなくてもいいの。年配の方々、我々はもう黙った方がいいじゃないでしょうか。あまり褒めたらちょっと良くないでしょうね。傲慢になったら困るから。けども、このヒブル書の箇所とは本当に素晴らしい箇所です。誰書いたのか誰も分かってない。本人しかないでしょうね。もちろんイエス様も分かってる。天国行ってから初めて分かる。けどこのヒブル書を書いた人はやっぱりいろいろなことで悩みましたし、苦しみましたし、それからやっぱり本物を掴んだなのではないでしょうか。今読みました箇所の中でですね、五節の後半、我が子よ、主の懲らしみを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。 主はその愛するものを懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられないからですと。また実節、霊の父は私たちの益のために私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。ゆうべ与一兄弟も言いました。すなわち人間は誰でもいろいろなことで悩んでいます。いろいろな問題、いろいろな闇や苦しみに出会うもので、そして多くの場合はそのようないろいろな問題に直面すると、いかなる答えをも見出すことができないなのではないでしょうか。多くの人々は山のような問題の前になすべを知らないで大いに悩んでいます。ドイツのある家族は豊かで何の不自由もない、人間的には非常に幸せな家族を、よくしていたのですけど、その奥さんはたるような薬を飲んで自殺をかかったことがありました。なぜ彼女がそんなことをしたのか、結局誰もわからなかった。本人でさえもわからなかった。私の、親戚の家族は非常に、豊かで大変な資産家で、多くの家を持っていてましたし、けど奥さんは、イエス様も信ずる信ずるって言いながらけど、考えられないほど、ケチなものだったんです。一人息子は知能が遅れているために親の莫大な財産を受け継ぐことができなかったのです。親はもうすでに死んで、あの子はある施設の中で一生涯過ごさなければならない。なぜこういうふうになっちゃったなのでしょうか。この問いに対しても誰も答えられないなのではないでしょうか。また何回も日本まで来られた、プレッチ兄弟とは本当にね、主を第一にする兄弟だったのです。何十年間日本のために祈り続けましたし、やっぱりイエス様の栄光だけが現れるようにという気持ちでした。彼は店いくつ持っていたかわからない、普通の店じゃなくて日本のデパートのような店何軒も持っていましたけども、急に全財産はなくなったんです。自分の子供のせいでもあったし、親戚のせいでもあったし、けども人のせいにすればおかしい。結局主は許しちゃった。彼は何があっても言ったんです。人はみんな必要なものを持つ。必要なものを持つ。病気になるとやっぱり必要から、主のせいですと。結局あの兄弟はもう全部失った。けども前よりも楽じゃないか。主に頼ろうという態度を取り続けたのです。大部分はアイトリングまで行ったことがあります。このアイトリングの姉妹会の一人の姉妹のことを思い出します。あの姉妹は長い間だった。主のためにのみ使いたいと思って、本当に模範的な姉妹でした。けど急に脳梗塞で倒れてしまって、半身不随となり、一言も話すことができなくなってしまったのです。何年かの車椅子の生活でした。どうしてそんなことが起こったのか、誰もわかりません。このように しばしばいろいろな状況の前でなすべき術を知らず、またどうしたらそこから逃れることができるのか、その逃れ道を見つけることもできず、なんか絶望的な状態に陥ってしまうというようなことが実際にありはしないでしょうか。まあ、これはかつてのヤコブの体験でした。ちょっと創世記の42章見てみましょうか。創世記の42章、旧約聖書の72ページです。42章の36節。父ヤコブは彼らに言った、まあ息子さんたちに言った。あなた方はもう私に子を失われている。ヨセフはいなくなった、シモンもいなくなった、そして今ベニヤミノも取ろうとしている。こんなことがみな私に降りかかってくるのだ。まあこれは喜びの叫び、勝利の叫びではない。このヤコブのそれまでの紹介においては、自分自身の意志や自分自身の力に頼って行ったことがたくさんありました。彼は長い間つるかしこさや卑劣さでもって、ただ自分の利益ばっかりを考えた男でした。けどそのような人を欺く者が欺かれたのです。主は罪を見過ごしにされない。まあ、これはヤコブが学ばなければならなかった厳しい教訓でした。だからここでこんなことがみんな私に降りかかってくるのだ。すなわち言い換えれば、すべてのものが私に反対しているということです。まあ、ヤコブの場合のように、すべてが失敗の終わりそうと思えるとき、一体何がなさるべきでありましょうか。いかなる態度が取られるべきなのでしょうか。まず最初に私たちが注意すべきことは、すべてのことが失敗に終わるということは、ただそのように見えるに過ぎないということです。ヤコブの場合もそうでした。なぜならばヨセフは確かに今はいないけど、いつかは必ず会える。シモンもまた確かに今はここにいないけど、いつか必ず会うことができるということなんです。私たちは人間的な見方をする場合、まあ、多くのものを正しく見ることができない。次のように言うでしょう。すべてのものが私に反対している。すべてのものが失敗に終わると。けど本当はその反対が真実です。すなわちこれらのことならば、私たちに反対しているのではなく、我々のためであるということですけど、そのことを私たちは今はそのようなものとして認識することができないような性質のものですから、まあ隠された祝福とでも言えるのです。まあ今日の題名は隠された祝福というものです。なぜ私はこんなことを経験しなくちゃいけないなのでしょうか。なぜこんなことが私に降りかかっているのでしょうか。まあこのように苦しみながら悩みながら、いくら自問自答しても何の解決法も見え出せないような